しくお願いします。
私たちね、言うと宮崎県行ってて、
あ、お帰りなさい。
そうなんですよ、はい、
そうだから日にちの感覚がちょっとほんまずれっぱなしやねんけど、3連休あったんですよね。
あ、言ったら
世の中が、
ね、京都もね、雪大変、
うん、ね。ほんでやっぱ今日からちょっと暖かくなるよって、全国的に暖かくなって、
また週末、連休終わりから暖かくなりますよって、あの岩見さんの妹ちゃんがずっと
言ってたけど、言うて昨日はやっぱ寒かったよ。
いやでも連休よりは
全然マシや。まあそれ比べたらね、だからいろいろね、まだ大変な地域も多分あるやろうけど、
ど素人の天気予報でも当たるもんやなぁ思って。
妹が空見て言うたんちゃうで。天気予報、プロのやってる天気予報見てほしい。
そうなんや、
当たり前やん。
そうなんや。
当たり前やん。だいたいな、
石原さん暖かくなりますから頑張りましょうねみたいな。
ちゃんと働いてる方ってめっちゃ天気予報見てはんねん。
あ、
そう、これうちらみたいな、ほんまになんかフラフラしてるような職業の人間があ んまり天気予報気にしやんと動いてしまいがちやねんって。
気温とかな。
そうやねん、そうやね
ん。お客さんの入りがそれで。
とかやったり、農作業やってる人なんかもそれによってやんか。
そうや
ねん、そうやねん。だからちゃんと働いてる人らって。ほんだら電車が止まるかもしれないみたいな、もう、ちゃんと働いてる人らってさ。
ほんまにそうや
な。ほんまにそうや
ねん。ほんまそうやな。
そうやねん、だから天気予報も。
ごめんなさい。
ね、
そんな言
う
た、妹ちゃんが一生懸命私に教えてくれた。
悪いことね、そうで、妹と石原さんと結局3人で行って、うんうん、途中、石原さんは着いてすぐにキャンプを、オリックスのキャンプを
見
に、
うん。オリックスの、宮崎春季キャンプを見に行かせていただき
ました 。石原さんとだからそれまず朝着いて、あの、午前中に宮崎県着いて、まずバイバイして、石原さん降ろしてから私たちちょっと姉妹旅行に。
うん、仲良しですね。
なかなかね、昔はそんなに言うほど仲良くなかったんやけど、そうやね。
やっぱ丸なってくるんやね。あの、年
いや、別に、尖ってたわけじゃないでしょ。いや、全然妹とも出かけるけど、あの子がそんなに、
妹が。
なんかでもやっぱお互いね、大人になったら仲間はいい方なんやろね。
うんうん、
で、その、いろいろ回ったりし、辛麺食べようやとか、その焼き鳥屋、美味しかった、前行って美味しかったからって言って、あの、鳥の刺身を食べさせてくれるところ行ったりする間に違うミッションがあって、この前ね、シンデレラエクスプレスの、松井さんに本を交換しに行ったっていう話したやんか、ここで。はいはいはい。
あの、関西演芸協会の寄席の時にね。
寄席の時に。
もう自分が読んで面白かった本をお互いに交換する、
コーヒーショップに呼び出されて。私は出番前に。出番終わられた松井さんがコーヒーショップにおるっていうことで。はい、ほんで、って、その本を交換した時に、うん、あのさ、石原って、野球すごい好きで、ジャイアンツファンやねんか、松井さんは。はい、ほんで、キャンプがあって知ってる、あの、キャンプがあるっていうのは知ってるし、で、
よう行ってはんねん、沖縄に毎年行って
は
る
から。ジャイアンツは沖縄か。で、自分行っても帰ってきは
った。あと松井さんって、もう言ってもいいよな。あの、電波少年で。
でももう言っていいっていうか、別に全然言っていいやろ。
あれ、一応隠してはったやん。電波少年っていうね、昔番組があって。
あ、そうなの、あの、
もうそのチームが勝つまで何も食べれません、そこに。
みたいな企画があった
よね。閉じこもってて、みたいな企画覚えてます？あれのジャイアンツは、あれ松井さんなんですよ。
あれ含みしてたの？
シンデレラエクスプレスの松井さんがずっと。
そのテレビ自体は見てなかった、その企画を。
確か含みしてなかった？
いや、分かれへんねん。だからそれをちゃんと見てないから。
ちょうどそれが松竹入る前、ちょっと手前やって。
そうそう。
だから私ら入った時は、あの、もう、渡辺さんが一人で、若手ライブの MC とかしてあって。
松井さんとはだいぶ撮ってた
ね。で、俺、松井さんが今、お休みしてはんのかなって思ってたら、そこにいてあって。
電波少年の猿岩石さんが
生まれた。そう。
企画で、あれはもともとスタジオ MC は、松本明子さんと松村邦弘さんがやって。
そうなん
そうやね。
うわぁ。
岩井ちゃん世代じゃないからな、そうやね。
なんとなく、見てましたけど。
それの企画やって。有吉さんとか、その、サルガン石さんがヒッチハイクするとか。
すごい
人の記憶って曖昧やろ。だから今ちょっと、松井さんが、その時覆面をしてたか、そのまま素顔で出てたかを、ちょっと覚えてなくて、だからそれぐらいもう本当に、もう、すんごい、そこに選ばれるぐらいの野球好きのジャイアンツファン。
うん、
方やから、まあ、ミスタージャイアンツって私は呼んでるやけど、うん、で、私の心の中の師匠やねんか、同じ、こう、金間氏のな、もう、だいぶの、
そう、
もう松井兄貴やと思ってるぐらいの、はい、で、尊敬してるんですよ。だから、ほんで、
本もお好きやしね。
そう、うん。ほんで、その時に、あれ、石原って、キャンプ行くんか。
うん。
だからやっぱ他のチームのファンの後輩の動向も気になるわけよ。だからそれぐらい。
あ、じゃなくてな。うん、そうじゃなくて。
あ、違うの？
あ、なんか行くって言ってて、って。で、私にも行くんですよ。って 一緒に妹もついでにこう3連休くらいやから一緒に行こうと思って、うん、お、ほんだらさ、あ、お前も行くんや、って、うん。ほんだらさ、って。松井さんの趣味に、マグネット集めっていうのがあんねんか。
いっぱい。
いやいや、かわいいやろ。いや、もう、道が好きやし、旅が好きやし、サザンが好きやし、そう。ほんで、ミニマリストやし、巨人が好きやし。
忙しい。
でも、ほんまに、超効率化っていうか、なんていうかな、ほんまにミニマリストで、
はい。
予定を立てて、ちゃんとやってんねやんか。
うんう
ん、あの、計画的な人で。ほんで、マグネット集めで、冷蔵庫で、行った記念の行ったところのマグネットを集めるって。
へー。
それがルールやねんか。
へー。
で、冷蔵庫に貼っていって、あ、自分はこういうとこ行ったんやって言って、北海道の時に前言われて、
うん、
で、それを、で、ただ、そのマグネット集めに凝り出したんが、ここ5年ぐらいらしいねんか。
うん。
だから5年前より行ったところのはマグネットがないと。
はい。
で、俺その5年以上、10年ぐらい前に、嫁と、宮崎行って、
うん。
でもその時ほらマグネット集めしてないから、また頼んでって、この前も北海道で頼まれて、一回二人で買って帰ったよな。
はい、
ちゃんとお金くれはんねん。
うん、
で、今回も1000円渡されて、で、これでまためっちゃと宮崎頼む。ああ、わかりました。
お釣りええよ。
うん。
いや、な、結局。
一応またお釣りか、でもお釣りええよって
。一旦そのくだりあるやんけど。ただ、北海道の時思い知ったんが、意外にマグネットって売ってないねん。
うん、
せやね、ちょっと、どこにあるか、ちょっと出ないですもん。
ね、あの、まあ、空港にあるやろうと思ってて。
はい。
でも、ちょっとわからんか、北海道の時に。
空港が見つけられんかったよ、
私。な、
うん。
あんだけ広い千歳空港の時に、結局なかったよかったな、つって、テレビ塔であったから買っといて。
あの、北海道ではね。あの、札幌テレビ塔にいっぱい売ってたから。
うん。うん、あの時に、ヒヤッと肝を冷やした記憶があったから。うん、でも、結局最後空港で買う、あるやろう、思って。ってたら空港にないっていうのは把握してたから、この宮崎旅行でもちょっとこう妹楽しみながらも先にマグネットを見つけとかなっていうのがずっと頭の中にあって、
うんうん、
預かってるから。
ミッションミッションや
から。ミッション。で、うん、石原さんは言うてもキャンプやから、
うん、
あんまり観光地ではないところに行くから、うん、石原さんに頼んどいても
宮崎市の清武っていう地域、
まあお土産物屋さんはないよね。
う
ん、
一応、チョコバイザーみたいなのはあるけど、あんまりそういう大きいお土産物屋さんっていうのはない。
二日目に、もう今回車やし、でも二日目に、宮崎空港のジューススタンドのマンゴーソフトクリームを絶対食べたいからって言って、私の、私たちの計画の中に入れてたんですよ。
はい。
ほんで、まあ、でもまあ、最悪宮崎空港があるしなと思いながらも、やばいな
ぁ。でも最悪もう、しゃあない、オリックスのキャンプの宮崎ってついてる、オリックスバファローズ宮崎って。
いや、それ違うね。それ違うね、じゃあ。
それは絶対やったらあかんことやからね。
ほんで、ここ難しい。
マグネットあるよ。
そうやね、うん。ここ難しいのが、ね、松井さんが行ってないとこやったらあかんねん。
そうそうそうそう。だから宮崎っていう。
あ、うん、あ、難しいですね。
うん。
そうやね。ほんで、私は一日目に妹と行ったが、日南って言って前言ったら観光旅行ですごい行きはる地域やから、はい、あ、もうここで見つけとかなと思って。うん、ほんで、妹にも言ってて、これマグネット見つけたらよろしくなって言ってて。
うん、
で、最初にでも都の城市って言って、そないに観光地ではね、お肉を食べるため、まあ言ったら、ふるさと納税日本一とか言われてるから、そこでやって、一応は見ててんけど、マグネットなくて、
うん、
ほんで、最終、うわーってなって、宇土神宮、焼酎道場っていうところ、さっき言ったんやけど、日南の、焼酎道場にはまあないし、松井さんは焼酎、
う
ん、オリジナル焼酎を作るっていうね。オリジナル焼酎を作ったんやけど、中年姉妹が二人で、キャキャキャ、ラベルを自分で書けるとか言って、あんた下手やなって言われながら、妹に、シップハリーみたいに失敗してて、つって、キャキャキャ言いながら、ほんでそれを言いながら、ここにはないし、ここは松井さん来てないから、
はい、
あかんわと思って、ほんで、ちょっと石原さんと合流するまでに時間があるから、あ、宇土神宮、私は一回行ったけど、
うん、
妹は初めてやから、宇土神宮って言ってめちゃくちゃ有名な神社があんねんか、海沿いの。ね、運玉投げなんかもしながら、
うんうん、
それやって。すごいよ、そこはもう私ももう一回行きたい。何度でも行きたい。
楽しいよな、なんか、運玉投げって言ってちょっと岩の上に。
海のところ、海沿いに神社があって。
綺麗な宮崎の海があるところに。
で、なんか、離れた岩の、大きい岩の上に、水溜りとか四角いなんか枠があって、うん、そこにこう球を、運玉をピャって投げて、そこに入ったらラッキーみたいな。
へぇー。確率は結構難しい。
いや、結構難しい。
楽しそうよ。うん。
それ、また行きたい。そこ行ったよね、だから。
妹と、うん、そう行って、うん。で、なんやかんや妹はもう一回買うわ、って言って。 ちょっと5発じゃ入らんかって。私はちょっと一発目で入ったんやけど、
すご
結構得意なんですよ、あれ。うん、ほんで、まあ、やって、結構時間かかってもって、そまあ、楽しんでたら。
うん、
で、うわーっと、もうそろそろ石原さんと約束してる。石原さんが駅で向かって、駅に向かってくれるって合流の駅があって、
うん、
でそろそろ出ななって言って、ああでもごめんってお土産もいや一応マグネットここは観光地だから見ときたいわ、
うんうんうん、
まあ、最悪石原さんは待たしても
全然
マセさんのマグネットが大事かっていう話みたいな、うん、そうやって石原さんは分かってくれるやろって言って、うん、前回北海道の苦労の仕方してるからほんでやったらでもないよなって結構おしゃれなお土産もいやさんやって、
うん、
ないよなってなったけどあったよお姉ちゃんってね。マグネットだ意外気なマグネット探し余ってくんねん、こっちが。あったよって言って、うわーって言ったら、宮崎って書いてるマグネットがあって、で、え、これほんまに宮崎ってなって、ほぼハワイやな。宮崎の特徴って、あの地域の特徴があるから、ヤシの木と、
はい、
で、バナナとマンゴーが書いてて、
あまあ、
おね、宮崎って感じでも書いてくれてる。
ま
あ、そうそうそう、うん。まあ、マンゴーはそうやし、これほぼハワイやない。ほんで、うっすら、モアイ島のイースター島に購入もらってる日南はモアイ像があんねやんか。
あ、
うっすらモアイ像書いてくる。あ、これは宮崎で大丈夫やろって言って、ほんで、ガーってやって、結構並んでるところ、マグネット1個だけ抱えて、並んで、ほんで、ギリギリ帰って、
はい、
ほんで、石原さんの待ち合わせにも間に合って。
ほんで、全然早かった。
ごめんごめんって、マグネット買ってたからやでーん、つって、ほんで、ちょっと、これな、ほぼハワイやねん、見て見てーっつって、ほんで、これ、見たら、ほんまやなーって、ほぼハワイやなーって言うて、これでもなんでバナナなんやろ、
うんうんうん、
って、マンゴーわかる？バナナの名産って聞いたことある？って、バナナなんか売ってないで、ちょっと待って、つって妹が言って、これ、バナナじゃなくて、サーフボードやってなった。あ、マンゴーの横にあるから、黄色いサーフボードが、あ、これサーフィンのメッカでもあるから、日南海岸が。
あ
で、みんなやったはったわ。
やぼかた、うん。うん、もうめちゃくちゃ、これで、じゃあ、やっぱ、ほぼハワイやな。
どちらにしても。
でも、とりあえず、まだだから、うちの LINE とかはやってないから、松井さんと。うん、でも、これは絶対喜んでもらえるぞ、つって。マグネット探し。
楽しみにしててくださいよ。
は
い、
これはもう、合格もらえると思う。
これでも、私もちょっとマグネット、ええなぁと思い出して。
そうね。冷蔵庫にペタペタって貼れるし、それで全部、松井さんのコレクション見せてもらったもんな。
うん、すごいね。
へぇー。そんな地域のマグネットあるって知りも知らん。
そうや、でも絶対奈良もあるはずないよ。
大仏かなぁ。
そうやろ、そう。気になってくるやろ。
はい、何か気になる。
鹿と、まあ。
そうやな、岡山ないやろ。
きびだんごやろ。
なんだ、その冷たい言い方。その冷たい言い方は。
そうやね、大阪、そう、妹とその話だって大阪とほんま
やろな。いろいろちょっと。
京都なんかむちゃくちゃあるやん。ん
ね、もしか、今家にどっか旅行行ったところのマグネットあるよという方、
はい、
よかったらね、ハッシュタグ、麻酔で、写真をアップしてくれはるか、それか、メールでね、
うん、
送ってくださったら、うちの、この地域のこれやで、っていうのを、また今後の参考にもさせていただきたいので、よろしくお願いします。
はい、
ということで今週も、マブル水曜日、よろしくお願いします。はい、今週のコーナー、お願いします。
はい。
いやー、今期のさ、ドラマも面白いの多いわー。そういやさ、ホットスポットってバカリズムさん脚本のやつ見てる？あれめちゃめちゃハマってんね。
普通のおじさんが、うん、実は宇宙人っていう設定からも面白いですよね。
めちゃめちゃ面白いよな、
うん、
あれ見てたらな、ほんまにな、実は宇宙人ですっていう人が普通にうちらの周りにもおって普通に生活してたりするんちゃうかなって思うよな、
うん、なんか石原さんなんか言いたげですね。
いやほんまや、なんなん、
ああ、二人にやったらなんか、言うてもええような気してきたな。
え、何、石原さん。
いや、絶対誰にも言わんとってな。いや、ほんまに言うたことない。
いや、え？
おい。
黙ってることがあったん？うちらに？
いやいや、実は、いや、もしかして、っていうか、気づいてる？気づいてる？
え？
いや、
な
んか、
二
人に気づかれてんちゃうかなと思って、普通の人とは違うなって、もう疑われてるんちゃうかなって、ちょっと思ったりもしてるから、今、ちょっと言ってみたいけど。
でも確かに普通の人と違うなって、確かに石原さん、人よりめっちゃ歩くん遅いよな。
ああ、ほんまですよね。
遅いな。
それ別に関係ないかな。
あとね、食に対する興味が地球人離れしてますよね。あ、
思ってた、う
ん、それもちょっと関係ないんやけど、
なんなんほんなら。
いやもう絶対言わんと言ってな。
もうだから言えへんって、言えへんって、うちは口固いって。何よ。
実は、うん、私、うん、ひな人形やね。
ちょ待って待って待って、ひな人形。宇宙人じゃなくて、今の流れ宇宙人やねんって言うんかなと思ってんけど。
ひな人形。
え、いや、ひな人形どういうこと。
いや信じられへんかなと思うけど、いやほんまやね。
いやいやいや、え、
いや大体みんなの家のひな人形ってさ、うん、飾られてる時以外は押し入れとか物置とかにしまわれてるやろ。
うちも押し入れやな。
それしまってる間確認したことある？おるかなって。
いや確認ない。
ないやろ、うん、あれしまった後確認してない間、あれ実は、うん、おひなさんおらへん。
え、
だひな祭りの期間以外すべ、うん、てのひな人形は地球人として普通に生活してんねん。いやこれほんまやで、ほんまやで。私が自殺やから。でも私も自分以外はどの人がひな人形かは知らんねん。
あ、知らんの？分かれへんもんな。
いやこの人もしかしたらそうかなーって思うことあんねんけど。
あんの？
いや誰がひな人形かも言ったらあかんことになってるし、
言ったらあかん、
確認もできんし、うん、ただこれ一回だけ実際接触したことがあって、
そのひな人形やっていう人と。
いやそうやねそうやねそうやね、うん、まあ、特徴としては、うん、あれ飾られてる間ずっとじっとして黙ってなあかんから喋られへんやん。うん、だからその反動で、うん、その人めちゃくちゃおしゃべりな人やったわ。
ああ。
だから、
石原さんもそう。
おしゃべりな人は、うん、ひな人形の可能性がちょっと高いかなとは思ってる。
石原さん確かにおしゃべりや。その反動なんや。
確かめたことないねんけど、私、森脇健児さん、ちょっと怪しいかなと思って
る。ほんまや。絶対歌あかんでっていう、あの、解禁前の情報とかすぐ喋ってしまうぐらいのおしゃべりやし。
いや、そう、反動なんちゃうかなと思ってんねん。
ほうほうほう。ほんで、あ、ひな人形の時はじっとしてなあかんから、その反動で、めっちゃ走るんや。
そうそうそうそうそうそうそう。かなと思って、ちょっと疑ってんね、私も。
え、ほなさ、ちょっと待って、ちょっとなんか信憑性が高くなってきたな。え、ほな、石原さん、なんなん、ひな人形の中の誰なん？いっぱいいてあるやんか。
それちょっと自分から言うわけにはごめん、いかん、
ね。あ、ほな、こっちが言っていくから、うん、当たってたら正解っていうのを言ってくれる？
ああ、うん、まあまあ、なんとなく顔
で。顔で考えようよ、
顔で。
え、おひな様ですか？
おー、うん、なんかありがとうやけど違う。
やっぱそうやな、そうやな、そうやな。あ、ほな、三人彼女の誰か。
あ、違う。
じゃあ、お代理様ですか？
ああ
、惜しいな。
ああ、男性、男性でもある可能性あんのか。え、じゃあ、右大臣？
いや、違う。
え、左大臣？
違う。
五人林？
違う。
え、あ、わかった。あ、これ絶対そうや。牛舎の牛や。
いや、なんでやねん。違うわ。なんで牛やねん。いや、なんでわからんかな。
もうおる？何何？もう
見たらわからん。
もう言うて。
雰囲気でわからん。
なんなん？
あの、お代理様側のぼんぼり。
ぼんぼり？
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto ファックスは 075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
ほんならさ、なんかそのひな人形やっていう証拠見してや。証拠、
じゃあちょっと力入れるから見ててな。
よう見たらほんのり光ってるぼんぼりや。
村上真理の
学校では教えてくれない古文教室。
村上真理古文塾の村上真理先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今大変な時期、
う
ん、
そうですね、
ですよね、二次試験がありの、はい、ね、普段ね高校生の、ね、受験生とかに古文を教えてらっしゃる真理先生ですから、
お忙しい中、はい、今月も来ていただいてありがとうございます。
こちらこそ、
メールもいただいております。くるくるみわきさんです。おはようございます。真理先生の古文塾が毎回楽しみで、先生の声がとっても好きです、
うん、わかります。ありがとうございます。
居心地がいいんです。居心地、聞き心地いいですかね。ああ、うん、なんかわかる。今日も二人のマリ先生楽しみにしております。 おいちゃう。
どうも。
聞き心地が悪いです。
おいっす。聞き心地が悪いですは思ってあるやな。おいっすって言うて。
聞き心地の悪いせん、マリ先生も楽しい。
書いてないやろ、それは。
春はもうすぐです。それまでこの寒さに負けず頑張りましょうね、と、いただきました、う
ん。沖縄の方もまだちょっと寒いんや。
いや、沖縄からエールですよ。だから沖縄も少し暖かいかもしれないですけれども、やっぱね、こちらはまだ。
いや、まだまだ寒いですけどってこと、沖縄も寒いよ、やっぱり。
まだまだ寒いとは書いてないやん。
春
は
もう、いや、あ、ほんまや。これまで。でも、それまでこの寒さに負けずやから。
いや、想像して書いてくれてんねん。多分、沖縄から見たらもう、寒いやろなぁ。
これめっちゃ暖かいとこからもう、そう書きゃれへんって。ごめんなさい、こんな先生の前で。貴重な時間。よしさんもそこ褒めるとこちゃうね。はい、寄せよ。
お願いします。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回のテーマ、今日はどんなテーマなんでしょうか。
今日は、笑いのネタ本集の聖水賞っていうのをちょっとやってみたいと思います。
聖水賞初めて。
初めてです。
ですよね。
はい。
もう笑いのネタ本集。
はい。もう皆さん聞かれても、あ、はいはい、あれあれっていうことは絶対ないと思います。
やっぱ、そうなんや。
はい。はい、漢字で書くと、はい、聖水賞っていうのは、覚醒剤のせいですね。
いや、急に怖いです。先生、他にもあるでしょ
う。覚醒するとか、よかったですよ、今。だから、すごい名前やなと思った。
いや、覚醒するでよかったですね。
そう、覚醒するってみんなわかります。
覚醒する、はい、のせいと、はい、で、次の水が、睡眠の水ですね。
はい、よかった。普通の来た。
はい、普通の来た。で、これで眠りから覚めるですね。はい、で、ショーが笑う。
むちゃくちゃハードル上げてる題名じゃないですか、これ。
そうですね。眠りから覚めて、思わず笑っちゃう。笑っちゃうで。ですから、はい。
眠気も吹っ飛ぶぐらいおもろい本ですよ、
はい、
っていうタイトル。
そうなんです。
バリバリ、爆笑漫才って言うて、やる、どうぞって言うての一緒やな。
うん、そうやで。
震えるな。
そうやらしいな、やらしい、嫌味やな、これ、って司会者やな、という時のやつよ。
そうですか。
めちゃめちゃでも楽しみです、これ。
はい。で、ちょっとお話ししていきたいんですけども、はい、で、さっき言ったみたいに、あれ、ネタ帳って言うんですか？ネタ本って言うんですか？
私たち、芸人が書くのはネタ帳。
ネタ帳ですか。はい。で、この、安楽庵作伝さんっていう人が書き溜めはったネタ帳なんですね。
はい、お一人が、はい、いろいろあるなんかお笑い話を集めたでっていう週じゃなくて、
はい、
お一人がこの、その安楽庵作伝さん
集めはったのはお一人で、
はい、
で、作者は誰なのかわからない。
やっぱ作者はいろいろおる、
はい。はい。自分が聞いたり見たりした話で面白いのを集めとかはったんですね。はいはいはい、で、この安楽庵作伝さん、これも漢字言っとかなあかんのですけど、
はい、
安楽は安らかな楽しみ、うんうん、
はい、
で庵はいおりですね、
はい、
で作伝の作は対策の策で、はい、伝は伝える、これも聞いたことないなぁと思はるんやないかなと思います。
これでもペンネームですよね、はい、絶対。
はい、もちろんそうです。
でもあんまりそう習ってきてないやん、
初めて聞いた。
そうやね、は
い、お坊さん。ちょっと軽い感じがする。
そうですね。う
ん、ね、今までの人たちより、
はい。お坊さんが隠居しはって、で、茶室を作って、そこで、細々と好きなようにご隠居暮らしをしはって。
なんかもう、健康奉仕と似たような感じなんや、
はい。で、集めた、お話集っていう感じなんです。
うんうんうん、
で、古文の世界ではお坊さんっていうとインテリなんですよね、
うん、
もう難しい漢文勉強してはる、
うん、
仏様のお話を勉強してはるっていう、うん、でそのインテリがこう普通の俗世の皆さんにお話をして御仏の教えを広めていくっていうのが彼のお仕事やったんですけども、うんうんうん、でものすごくお話が上手な人やったらしいんです、
うん、
でやっぱり ネタっていうか種っていうのをいっぱい持ってはったっていうことですよね、うんうんうん、つかみがいい、
はい、
はい、でまあそのつかみの中から今日はちょっといくつかご紹介したいなと思うんですけれども、
はい、
で でも面白い話です、面白い話ですって言った後でするのってなかなか大変。
いや、そうなんです
よ。今先生は緊張されてますか？
緊張してます。先生は緊張する必要ないっすよ。だってこの安楽庵さんね、いやでも
先生やっぱりこうちょっとハードル上げすぎたかなと思いながら、
昨年がもともとだって言うてんねんもん。これ実はね、これ全8巻
はい、全8巻なんです。
8巻もあんねん。
8巻もあるんです。
でもあの一冊二ページですかもしれ
ない。それめっちゃおもろいけど。あ、違う、一巻で、一巻せよって。
なんかね、はい、文庫本で分厚いめのが2冊ぐらいですね。
あ、ぐらいなんや、
はい、
的には。はい、
それが8巻。まあまあ薄いな。
薄いな。結構は薄いな。
薄い
な。一巻あたり、あ、その8巻出したとなると。まあなるほど。で、小話。だから先生が何にも緊張することはないです。はい、この安楽庵さんのセンスで。
滑ったとしても、これ安楽庵さんが滑ったということで大丈夫です。
でも永遠って呼んでると何がおかしいのかわからんようになってきたり
する。そうなんですか。
先生
なんですか。でも先生が、この、まあ全部は紹介今日ね、あれ、やから、先生のな、これは先生チョイスですね。よりすぐった、これはおもろいやろうっていう、楽しみです。お願いします。
めっちゃハードル上げるから
。ハードル上がってきましたね。
でもこれ初めて聞くお話やし、初めて聞く、まあ、作者っていうか、
うんうん、
あの本を出された方やから、それのワクワクがあります。
はい。
どんなお話が出てくるんやろうっていうのは。
大体時代的には秀吉とか、信長とか、で、家康さんとかっていう、あの時代なんです。
そうなんや。
はい、つまり平安より、ちょっと最近、はい、まあまあ最近ですね。はい、
言うと戦国時代から安土桃山とかなんや。
そうなんです。で、あの辺の時代の文化人とかとものすごく交際があった人なんですね。
すごい。お坊さんで、
はい、
賢くて。
なんかこういう笑い話みたいなんて江戸時代にめっちゃ出てるイメージ。
そうですね。
膝栗毛とか、その辺が、はい、八崎さんとかがおもろいイメージだけど、この時代から面白い話って珍しい気が。はい、
あったんですね。ね
だめっちゃ顔広かったんや。
う
ん、
はい。
だから、この瀬野利休とかも知ってたかも。
いろんな社長さんとかとも知り合いでみたいな、ね。
そうそうそう。
そんな感じですよね。
はい、はい、うん。文化人がいっぱいお友達で。で、その中で、なんやかんや楽しんだはったんですね。
はい、
で、この清水書っていうのも、京都諸子大、もう家康の時代になってるんですね。
うんうん、
まあ、秀忠かもしれませんが、
はい。
で、京都諸子大、京都の長官ですね。長官に壊れて、ちょっと息子に何か作ってやって、まとめてやってって言われて、で、それで、じゃあ編集もう一回清書をし直しましょうっていうことで、
は
い、で、集めはったんです。うんで、どうしてもその生活の、この人がずっとお坊さんなんですよね。子供の時にもお寺に修行に出されて。
あ、そうなんですね。
はい。で、そこからずっとお坊さん生活ですから、どうしても自分の周りの生活から題材を得た話が多い、
うんうん。
で、お坊さんたちの世界の笑い話。お坊さんたちの世界の笑い話っていうと、とにかく読んでるとね、お腹が減るってそればっかりなんですよ。やっぱり大変やったんでしょうね。
仏門に入ってるってそういうことですもんね。
はい。
わーと思って、昔から、その笑いって、もうしんどいところから生まれるもんっていうのはあるんかなって今ふと思いました。なるほど。なんかこう、まあ、しんどいっていうか、うん。なんかそれをこう、笑い飛ばす。
うん
で、力に変える。
やっぱ、ハングリー精神じゃないけど、うん、そっからの方がこう、ちょっと、面白い、うん。めちゃめちゃええもん食べて、めちゃめちゃ楽してますね、寝てばっかりですね、っていう人はあんまり面白くないっていう気がするもんな、やっぱこう。
でも、一緒に喋って、こんなしんどい思いして、っていうのを、あははは、って笑ってもらうことで、自分も、ちょっと気持ちが軽くなったり、楽になったりっていうのって、うん、笑いの一つの。
腹減ってる人間がする失敗ってめちゃくちゃ面白いからな。うん、その、ちょっと癒しさみたいな
のが。あの、お願いします、はい。どんなお話でしょう、これ。
はい。で、お腹が減ってる話とちょっと違う話で、あ、まあ、そうでもないかな。
結果お腹は減ってるんですね。
はい、まあ、だからそういうのが多い、うん。大体お坊さんの笑い話は。
そうですね。で、そのお腹が減ってるのと、あの、お肉食べられへん。
ああ、精進料理。
魚介料理が食べられへんっていう、うん、はい、それがどうしても辛かったらしいんですね。
やっぱり、辛いもんなんや。
当たり前や、うん。そらそうやろ。
でも、昔やからさ、今のがしんどいからなんだもんね。ハンバーグないわけでしょこの時代。
うん。
そんな美味しい肉魚あるこの時代に。
やるわ、な、バカにすな。バカにすな。
そんなが万世なんかんほどの。
絶対バチ当たるで。
美味しい肉。
絶対バチ当たるで、これ。
ステーキし、ある
絶対なんかで、
焼き肉
に飛ばされてるし。めっちゃ美味しいって言うたら、カリも、お肉とかあるわけやからさ。
ね、そうか、ジビエも食べたい。
そうか、
ジビエとか。
そうそうそう。刺身も絶対美味しい。
失礼いたしました。
はい。いやー。大変なんですが、
はい、
で、でお話一つ、
はい、
で、あのお寺の中でお坊さんは食べられないんですけれど、
うん、
お寺の中にお坊さんでない人もいるんですね。あのおちごさんって言われるような人たちです。
う
ん、あの人たちはまだ出家はしてないので、
うん、
普通に食べられる
んです。食べていいん
です。食べていいらしいんです。
意外、
それがいいなって。
もうすぐ修行になるわけではないんや。おちごさんっていう時期があるんですよ。まだ修行に入る前
の。はい、そうなんです。で、そのおちごさんの話とかもよく出てくるんですけども、はい、まずは、あの、内膜暴露もので、仏門生活、お腹が減る、お肉食べたらあかんっていうのの中から、ちょっと、辿ってみたいと思いますが、はい、相続ともに交わり、語り慰む座敷にて、相続ってのはお坊さんとお坊さんになってない人ですね。
俗人。
はい。俗人が一緒に交わって、で、語り慰む、仏様のありがたいお話をして、ああ、そうか、生活変えなあかんな、みたいなことをしんみりと、みんなで言い合う座敷ですね。
はい。
で、ある坊主、急に座吹きをしけるが、座吹きは席です。
席。
はい。喉より痰の塊たるようなるものを吐き出したり、
はい、
なんか引っかかってペッペッって出さはったんですね、
うん、
で、そばにいたる男の取り手見ればなんかペッって吐き出さはったものを、はい、なんやこれって取り出して見はったわけです。
すごいな。
すごいですね。
ちょっと見んようにしてあげたりとかないんかな。
そうです
ね、ちょっとこうかわいそう、なんか恥ずかしいやな。
ちょっと続きお願いします。さっき読んでもらった、これ、
はい、タコなり。
これちょっとおもろい。
あおもろい。
あれなんか吐き出しあったな。あ、なんだこれ。見て、取りてみれば、タコなり。今、先生の聞き心地、ええ声でタコなり。
先生、もう一回そばにからお願いしていい
ですか。いや、もうええで。もう次進まへんから。もう
今、聞き心地がいいと言われたんで。すい
ません。もう一回ですか、
はい、そばにから、は
い。すいません。
そばに至る男の取りてみれば、タコなり。
これいいな。おもろかったわ。
はい。で、まあ、多分、俗の方の人が見つけはったんですよね。
そうですね。これだから、はい、お坊さんの方からこれで、タコが出たから、で、タコが出たらが問題やねん。
はい。そうなんです。
はい。
で、これは稲物が出た、と、口を揃えていいければ、
うん、
えらい決体のもんが出てきたで、っていうふうにみんながワイワイワイワイ言う。ワイワイワイワイ言うと、はい、さっきまでありがたそうなお顔をして、おすまし して、御仏の道を解いてた人の口からタコな
り。席して、立ってた、タコなり。
で、聞いてる俗人たちも、はいはい、やっぱり食べとんにゃっていう感じですね。
はい、
食べたはるんやわって思いながら、うん、なんやろこれ、なんやろ、なんやろ、うん、
俺
なんか決体なものが出てきた。
食べた人が、タコが出てきたよ、と言いければ。
はい。いいければ、
はい、
そうすると、されば活食の時食うてあったが今出た。活食っていうのはおちごさんのことです。せやから、
はい、
おちごさんの時に食べたことがあるけども今出た。言うんですね。
はい、
それなんでかっていうと、
そうすぎるやろ。
常に、
はい、
はい、タコは消えかぬるというがまことじゃよ。タコは消化が悪いから消えへんって言うけれども、ほんまやわと。何年前やったかな、おちごさん時代に食べたけど。
かなり偉いお坊さんやから、まあ、結構お年召してはるイメージですよ ね、
すね、はい、今頃出てきたわって言わはったんですね。これ私的には面白かった。
めっちゃ面白い。
まだ消化されてへんかったか。
誠じゃ、誠じゃよって。いや、これ前の人間もおもろいね。
お前、誠じゃよって可愛いな。
そうやね。これは稲物が、ね、これは稲物が出たっていうのもおもろない。
そっとしといたらいいな。
今回やっぱ食うとでや。食うとでや。
カハって人が席してなんか出たら見ひんようにするやろ、普通。
そうですよ、ね。
タコやったら見るな。タコ。
見る見る。これは稲物が出た。
なんか、古文にすると、余計面白いですね。
そう
ですね。言い方が。ねえ。
面白い。
すごいな。
誠じゃいよ。これ、子供の時食うたやつや。今出たんやっていう。でも、その言い訳すごいな。
消化悪いんやな。
タコと思って、気えへんにゃってこと
で、ね。全然消化されてない。誠じゃいよ。
でもやっぱ食べてあるんや。
どうしても食べるんですよね。どうしても飲むし、どうしても食べるっていうことなんでしょうね。
やっぱ欲ってすごいもんですね。
そうですね。
人間の欲って。
これでもほんまにいつ食べてんやろ、この座敷のご飯ではないっすよ、ね。
はいはい。
実際ほんまに消化悪いんやろな。
いや、こっそり食べてはんねん、うん、朝ご飯とかに。
いや、だから朝やん、それが昼に出てくるわけやろ、きっと。忘れた頃に。
美味しかったよな、タコ美味しいもんな。
実際美味しいよ。
タコもちょこちょこ出てくるんですけど。
はい。で、タコって面白いワードやねんな。
この食べ物も失敗面白いな、
うん。そうです、多いんですよね。うん、で、今度は、
はい、
お坊さんの話ばっかりかっていうと、そうでもなくって、
はい、
普通の俗世界の話題もあって。
そういう話題もお話もあんねや、
はい。はい。で、まあ、よくあるのはやっぱり恋愛事件なんですね。
やっぱり、はい、面白話でも恋愛がやっぱ絡むと面白いや、はい。
で、これも恋愛も絡んで、しかもお坊さんの話であるってことで、
はい。
で、どんな話かって言いますと、読んでいきたいと思いますが、
はい、
奥さん、人の奥さんと恋愛しはったお坊さんの話なんですね。
あらあら、やっぱりいてはんねんな。そのいつの時代もね、
不
倫、
はい、
っていうのはね。
はい。で、旦那さんが出かけていくと、お留守の間に来はる。
うん、
で、普段から、もうその二人の間では約束ができていて、夫が帰ってきてたら、
はしごを外しとくし、
はいはいはいはい、
夫がおらん方はしごかけとく。
あ、なるほど。
そういう感じですね。
なるほど。
はい、
怖いな。
で、私が大きい声で、大きな猫が屋根にいるんやわって言うし、そしたらその時あんたは、にゃーごって言ってねってことになってた。
あ、もし、
猫の鳴き真似してよって。その時は猫、はい、猫かな。
でも旦那おらん時にだけ、はしごかけるでしょ。
違う、でも、上で音するやん。おったら。
はい、
でも、
帰ってきたら。
だったら、猫やろうって言ったら、ちゃんと、猫の鳴き真似して、猫になってよってことですよね。
そうですね。
うん、
はい。っていう約束ができていた。
はい。
ってことですね。
うん、めちゃめちゃ危ない賭けですね。
そうですね。
もうね、昔の家やから今みたいに。
まあ、いつ帰ってくるか分からへんもん
ね。鉄筋コンクリートやないからさ、はい、なんか抜けて落ちてきて。
うんうん、
そうですよね。
どんな作りか分からへんけど、うん、もう良くて木造でしょ、きっとね。
はい。
でもすごいな、こんなんして
た。やっぱ、これお話的には、そら、実際、出くわすんすよね。
はい、出くわすんですよね。
この真男と、
はい。
旦那が。
はい。で、今日も来てたんですけども、はい、夫が聞きつけて、もう帰ってきてたんですね、たまたま。
あ、
はい。で、なんや屋根を歩く人のような気配するで、って言う、うん。そうすると女房が、いや、このほど大いなる猫がありく、うん、と言う、
はい。
いや、この頃大きい猫、でっかい猫が屋根の上を歩くんやわ、って言ったんですね。
うんうんうん、
で、そうすると、かの男、肝を消し、これはお坊さんのことですね、かの男っていうのは。お坊さんは肝を消し、肝を潰す。
肝を消すって、焦るみたいな。
肝を潰すの、
はい。はい。焦るですね。はい。はい、で、にゃおと言うべきを打ち忘れ、
はい、
細声になり、猫をと申しけるって言うんです。
え、ちょっとお茶。
あ、
あんた、なるほど、そ
う。猫。
あんたが猫のふりしてな、もし旦那がな、バーッと帰ってきて、 あたしの上に岩手がなってなったら、あたしが大きい、大きい猫おるんやわ。大きい猫やわ、うん。猫がおる言うとくから、あんた頼むで、うん。猫のふりしてや。猫のふりしてや。
うん、わ、もう言うじゃよ。誠に言うじゃよ。
はい、旦那帰ってきてもった。いや、最近、大きい猫をこの上で屋根の上歩くんよ。
猫
お茶わいお茶わ
間違えた
猫って聞いてたから猫になる俺は猫になる思ってたから
これもしかして言うたらあのわかんないですけど、うん、落語っぽい感じですね、う
ん、
すごく
そうなんですよねだからなんか落語の 大
先輩元の元みたいな、
は
い、
多分そうやろな
これを多分人がこう話して聞かせて、うん、こんなんやったら読める字が読める人ばっかりじゃなかったですもんね、うん、昔は、うん、ほなそれをこう読める人が面白かったわって言って人に話す、う
ん、ほんで綺麗にオチを今度つけ始めて、
うん、いやもうついてるやんだってい
えいえこれまたもうちょいうまく落語はもうちょっとうまい締めで猫じゃ終わられへんやん猫じゃあかんやんほな、うまいこと思った。もう思いつけへんわ。でも猫の、これが本当の猫の手を借りたいってね、みたいなのもなんか多分。
タコのお坊さんの落語、もなんかありそうな。
あ、思いついたわ。
いやいや、この、ね、むちゃくちゃ面白いタコが飛んでて、いろんなもんがお坊さんの席で出てくる落語とか面白そうですもんね。は
い、でもこれ、細いね。猫ってちょっとおもろいね。
びっくりしてしまってっていうのが。
とにかく猫やね。あんたどないしたやろ、これ。ね、この後し、ほら、音がする。リアルやったらな。うん、猫って、あ、ほんまやな、猫やな。
いや、このほど、猫うと泣く猫ありく。
そうやね、そうやね。
って言うんちゃ
う？そうやな。
焦って。
思ったね。
はい。で、まあ、こんな話も入っていて、はい、っていうことで。で、で必ずしも面白いのか何なのかわからないような話も入ってて、
おるんです
か？はい。まあ、あの、今、梅の季節ですから、ちょっと、一周。
はい。
はい。はい。歌なんですけれども、はい、あの、菅原道真さんにちなんだ歌ですね。
はい。
天満
宮の
天神さんですね。はい。はい、で、伊豆国にも、梅田にあらば我とせよ。たとえ社はありとなしとも、うん、どこでも梅さえあったらそれが私やと思ってください。で、たとえ神社の方はあるとしてもないとしても、うん、神社があってもなくてもいいです。梅の木があったらそれが私やと思ってねっていう歌なんですね。うん、で、菅原道真さんは自分が神社に祀られるやろう祀られることになるっていうのは絶対考えたらへんかったんですね。
うん、ですよね。
ですから、はい、この歌は道真さんではないわけですね。道真さんみたいになってるけれども、
うんうんうん、まあ梅が好きなのめっちゃ有名ですもんね。
はい、そうですね、うんうん、で梅さえあったら私としてください。もう梅は全部私やと思ってねと、
はい、
神社の方はあるとしてもないとしてもそんな関係ないわってことですね、うん、でこれが面白い本の、なんか、ニヤッと笑う話なのかどうなのか微妙ですけれども、うん、あの、落とし入れられて、流されて、うん、京都へ帰ってこれへんかった三谷さんですね、うん。で、梅の花、京都にはいっぱいあります。
はい、
もう、あっちこっちのお庭の、庭先にも、
うん。
で、それ全部私やと思って、で、神社あってもなくても、私やと思って、まあ、言ったら祈ってちょうだいってことでしょうね。
うん、
で、祈ってもらったら、私の心も静まるかもしれないから。で、これは面白いっていうより、
ね、
なんか、道真さんの必死な心、
はい、
あの、帰ってきたいっていう心も含めて、
うん、
それを、なんか素直に言ったはる、
珍しい、なんか一節なんや。
はい、
八、
はい、
巻の中でも。
ええー、八巻の特殊な。
急に骨道真さんの話で。
そうなんです。
なんかあったんでしょうね、きっとね。
え、これ、菅原道真さんっていつの時代の方やったっけ？
平安時代ですね。
時代なのか、そう。
紫式部よりもだいぶ前。
あ、前になるんですか、はい、そうか、そうか、そうか。
じゃあ、絶対この歌は、この時代の人が書いた歌とかですかね。うん、それか、うん、菅波道真
さん。誰かの創作やろ、だから、
ほんまに。が、泣き屋と創作で流行ってた歌なのかもしれないですね、なんか。
そうですね。みんなもそう思ったかもしれない。うんうん、
でも、あんまり、それ流行るかな言ってた。まあまあまあまあ。でも、梅の、飛び梅伝説とかあったりするから。
うん、そうそう、いろんな伝説があるから。
でも、急にこれをポンと入れるのおかしいですよね、このね。はい、この覚醒、ごめん、聖水晶に、覚醒剤入りかけたわ。はい、聖水晶、聖水晶に、不思議なあれですね。なんかあったんやろな、はい、もう。ちょっと謎な集め方してる。ちょっと不思議な。
もう何でも、ね、集めましたっていう感じ。聖
水晶面白いね。面白いですね。
短編短編やから読みやすそうですし。
短いんです。
やっぱ平安時代の書物よりも少しまだ、わかりやすい。
そう、うちらもちょっと、
はい、言葉が、
ね、そうやね。そうです。
すごくなんか、はい、これ何、どういう意味やろうって考えなくても、わかることがたくさん出てくるんで、誠じゃよとか、うんうん、ちょっと読んでみたいなと思いました、う
ん。だからほんまにちょっと落語のネタになってる、ちょっとルーツ、いろんなね、笑い話のとか昔話のルーツかもしれない、ね。
私たちは落語ちょっと詳しくないのであれですけど、すごく詳しい方、話し家さんが読まれたら、あ、この話、落語の元かもっていうのもあったりするかもしれないですね。
そう
ですね。聖水晶。
まだまだ古典の世界って広いね。
広い。
初めて出会う物語とかがまだまだあんねや。
うわぁ、今年、また新しいお話、新しい人、安楽庵作伝さん。
はい、作伝です。
初めて聞く作者と初めて聞くお話。ね、
はい。
笑いのネタ本集みたいな感じですね。この聖水晶、もしね、よく、ちょっと読んでみたいなと。
これ。
思いました。
タコなりは気に入りましたね。面白かったです。
面白かった。
め
っ
ちゃ面白かった。これは私が吹き出したんで。
吹き出したんです
ね。さすがマリ先生、一押しの。
先生は。
タコ食べるためにちょっと思い出すね。
タコなりの先生の言い方がもう最高でした。
うん、
はい。むちゃくちゃ面白かったです。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後に村上先生の村上マリ古文塾のご案内です。下鴨神社、忠須の森、すぐ近くにあります、村上マリ古文塾では、高校生向けに古文塾を開いています。大人向けの講座もございます。お問い合わせの電話番号は 080-3829-0914 080-3829-0914 です。今日は村上真理先生にお越しいただきました。
ありがとうございました。